帝国となりましたので、新経営体制に関するオンライン会見を開始いたします。この後3時20分まで当社からご説明をさせていただきます。その後40分間質疑応答のお時間とさせていただきます。本日は報道関係者の皆様とアナリスト、投資家の皆様からのご質問を同じ時間枠でお受けいたします。なお、皆様からのご質問は電話会議システムにて受けたまわります。事前にご案内しております通り、電話会議システムのご利用は事前登録が必要となります。それでは本日の出席者をご紹介いたします。社外取締役、指名委員会委員長、レイモンド・ゼイジでございます。本日はオンラインにて参加をしております。社外取締役、指名委員会委員、綿引真理子でございます。取締役会議長、綱川聡でございます。代表執行役社長 CEO 島田太郎でございます。代表執行役副社長 COO 柳瀬五郎でございます。代表執行役専務佐藤博之でございます。本日は同時通訳が入るためライブ配信を視聴されている場合、一部通訳の音声が聞こえますので、あらかじめご了承ください。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは、指名委員会委員長のゼイジより、公表の概要と新 CEO 及び COO の選任理由につきまして、ご説明をさせていただきます。それでは、ゼイジさん、お願いします。
Yep, thank you and welcome.
ご紹介ありがとうございます。皆様、本日はこの記者会見にようこそお越しくださいました。お時間いただきましたことを感謝申し上げます。私は指名委員会委員長でございます。昨年の中中頃よりこのポジションを務めております。そしてその期間、東芝のこの執行委員執行部門のこのパフォーマンスについて検討を重ねて検討を重ねてまいりました。指名委員会は2つの外部専門家を採用いたしまして、その中で私どもに助言を与えてもらってまいりました。その一社の方から、特に社内での候補者についてのその能力、資格について検討してもらえると、また同時にその東芝におけるいくつかの役割において、社外の候補についても特定し、検討してもらいました。例えば CEO、COO を含めてということです。その際の検討内容としてしましては、経験、スキル、能力、そして誠実性ということでございます。こういった検討がさらに続けられておりました。戦略委員会の発表等の期間におきましても続いておりまして、戦略委員会の発表は2021年11月12日に行われたものであります。それによってデバイスカンパニーおよびインフラカンパニーにこのスピンオフをするというものであります。そして記憶者および東芝テックについては東芝本社に残すというものでありました。そしてその指名委員会におきましては、助言会社も使いながら社外の候補者についてもう広くより広くその専門性に投下する形で検討を進めてまいりまして、そして株主に対しそのスピンオフをした際の専門性を維持する形で探してまいりました。そして2月になりまして、デバイスコを一つのエンティティとしてその本社と話すと、そしてエネルギーインフラビジネスにつきましては上場会社にそのまま残すということを発表したわけでありまして、それによってリストラ再編コストの削減、分配可能資本額を増やすこと、また記憶者やテックに関する目的を変えずに実施できるということで、さらなる発表を行ったわけであります。東芝の大口株主の一部には、この臨時株主総会前に不満を表明いたしましたので、現在不確実性が見られております。現経営チームのその株主還元をスピードを持って希望を持って最大化しタイムリーに行う能力、またプランがあるのかということについていろいろと懐疑的な見方も見られたのであります。でこういったことを見ながら指名委員会といたしましては、さらに経営陣における変化を加速しなければいけないと思いまして、そういう意味で外部の候補 候補者を今採用した場合に、もしかするとこの分割プランに対しての不確実性にマイナス影響が及ぶのではないかというふうに思ったという点もございまして、暫定的なこの解決策といたしまして、今この東芝の再編を実施し開始できるように東芝を率いていく候補者をこのような形で特定したわけであります。外部の助言もいただきながら、この指名委員会におきましては、取締役会に対しまして、社内での候補者をまず指名すべきと、優先すべきということで、提示をいたしまして、これについての決議が図られたわけであります。指名委員会といたしましては、この株主との信頼会をしっかりと再建していくということ、そしてタイムリーな形で変更を実施していくということ、そして東芝のステークホルダーに対して、安定性を維持する必要があること、また、社外だけに集中した場合に短期的には遅れ遅延のリスクなどが存在するということも認めながら決定したわけであります。そしてこの臨時閉総会にを迎えるにあたりまして、株主がこのスピンオフの提案に対してしっかりとサポートできるようその評価を行っていくことがとても重要と考えております。よってそれに先立って臨時総会に先立って経営陣を変更することが重要だと考えておりまして、それによってこの両エンティティに対しまして、今後分社される両エンティティに対して、その東芝の未来、またこの分割案の実施というところにおいて確実性を高められればと思っております。当然市民委員会としましては、今後もこうした東芝の経営陣の成果についてはしっかりと検討していくものであります。本日のこの指名によりまして、さらにこのスピンオフプランの実施が加速することを期待しており、そしてその非注力事業の売却プロセスも加速されると信じております。そして株主提案が臨時総会でその提示されるということもしっかり考えながら、株主提案がまたこの東芝において追加のプロセスを行うべきというふうに訴えているわけでありますけれども、当然私どもの戦略委員会におきましても、しっかり詳細に、またかなり詳細にこの検討を進めておりまして、我々11月12日に表明いたしました発表通り、どうしても進めていけるようにと考えております。そして指名委員会としましては、今回のこの経営陣変更をもちまして、株主が提案に賛成する可能性もあることを考えながら、このような提案をしたわけであります。指名委員会は改めまして、綱川さん、畑澤さんに大変その時間、また大変献身的に長年にわたって東芝に貢献いただいたことを感謝を申し上げたいと思っております。そしてこの任期が終わるまで、ぜひ引き続き取締役としての役割を果たしていただきたいと思っております。ありがとうございます。
続きまして、綱川よりご挨拶申し上げます。
綱川でございます。本日はご多忙の中、急なご案内にもかかわらず参加いただきましてありがとうございます。私は昨年4月 CEO に就任した際、私に課せられたミッションを早期に果たし、次の世代へと引き継いでいくことをお約束いたしました。先ほど指名委員長のレイモンズエイジの説明の通り、今後新 CEO の島田と新 COO のヤンセンのもと、そしてデバイス&ストレージ事業は現在に引き続いて CEO の佐藤のもとで経営変革を進めることが決定し、東芝グループの未来への進化に向けて自信を持って引き継ぐことができました。新経営陣のリーダーシップに期待をしております。これまでの1年間の間、株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼構築のため、さまざまな形で対話を重ねてまいりました。その結果、それぞれの中核事業で専門的な経営陣が俊敏な経営をすることがあるべき姿であると考え、戦略的再編にたどり着きました。我々がこれからも企業として利益ある成長によって企業価値を向上させ続けるためには、ポートフォリオも変えず、会社の形も変えず、現状を維持し続けるという選択肢はありません。この会社の変革が株主の皆様だけでなく、従業員にとっても、お客様にとっても、そして社会にとっても最善の方法であると信じています。東芝グループはこれまで従業員が築いてきた技術と、お客様からの信頼をベースに、社会課題の解決に貢献してまいりました。 技術とお客様からの信頼、そしてその源泉である従業員を守るために、変革を外部の手に委ねるのではなく、自らの手で行っていくことが必要です。私はこれが東芝が変わるための最後のチャンスだという危機感を持って臨んできました。取締役議長、CEO としてやるべきこと、そしてやれることを全取締役メンバーと共にやりきり提案したものです。ぜひ株主の皆様に賛同いただき、東芝の未来への変革を後押ししていただきたいと考えております。なお、私自身は当社グループの経営課題全般に対して取締役、そして取締役会議長の立場で支援監督してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。最後になりますが、これまで弊社が経営の危機に立たされていた時も、我々の持つ技術力や品質を信頼し支えてきてくださったお客様のおかげで今の東芝があります。心から感謝を申し上げて、私からの挨拶といたします。ありがとうございました。
続きまして、島田よりご挨拶申し上げます。
ただいまご紹介に預かりました島田でございます。伝統ある東芝の新 CEO に指名されたこと、大変名誉に感じているとともに、重大な責任に身が引き締まる思いをしております。私は新明和工業で航空機の設計を10年やりました。ボーイングや当時のマクダネル・ダグラスでも仕事をし、帰国後は救難飛行艇 US-2 の開発にも従事しました。その後アメリカのソフトウェア会社で10年働き、その会社の日本法人社長並びに米国副社長を経験し、その会社を買収したシーメンスで本社勤務も含めて10年働き、約3年前の2018年に東芝に入社しました。東芝の執行役上席常務、最高デジタル責任者 CDO、 東芝デジタルソリューションズの取締役社長、東芝データの代表取締役 CEO などを務め、東芝グループのデジタルトランスフォーメーションを推進してまいりました。私は東芝に来てわずか3年ではありますが、東芝が大好きです。すでに30年ここで働いてきたように感じています。人と地球の明日のためにという経営理念と、そしてその理念を大切にする東芝の皆さんが大好きです。世の中に全く存在しない技術を開発し、より良い世界を作ることに命を燃やす人たちが大好きです。そしてその輝きを再び世界に示したいと強く思っております。私はこのような伝統ある会社でデジタルが分かる初めての社長だと思います。この素晴らしい東芝のポテンシャルを再度ソフトウェアディファインドで再定義し、成長と高収益を実現し、それをさらに優れた技術開発に傾注していきたいです。現代は個々の技術の強みよりも次のレベルのサービスが求められる時代であります。東芝には宝物のようにたくさんの技術や優れた人が存在しています。これらのポテンシャルを生かし、個々の技術だけではない、今までにないサービスの提供ができる会社へ変貌させていきたいと思います。そのために新 CEO として最初にやるべきことは、株主、お客様、社員を含む全てのステークホルダーとの強固な信頼関係を築くことです。ガバナンスの強化も行い、着実に経営計画を実施していく所存であります。全てのステークホルダーの意見を真摯に受け止め、すべてのオプションを検討し実行していく所存であります。私は新 CEO の柳瀬さんをとても信頼しております。2人の違った経歴がより良い東芝を作れると思っております。最後に、私は東芝を信じています。そのために全身全霊で職務に当たるつもりです。本日はお忙しい中ありがとうございました。
続きまして柳瀬よりご挨拶申し上げます。
柳瀬でございます。3月1日付で代表執行役副社長 COO に就任することになりました。私は1991年に東芝に入社して以来、エネルギー事業に30年近く携わってまいりました。2020年からは東芝エレベーター株式会社の代表取締役社長として、グローバル人材の強化、ガバナンスの強化、顧客対応力の強化といった世界と戦えるチームを目指し、改革に取り組んでまいりました。これらの改革の推進にあたっては、あるべき姿ではなく、自らの強い思いを込めて、ありたい姿を追求することを大事にしてきました。私は代表執行役副社長 COO として、島田が持つ強い思いのこもったビジョンと、ありたい姿を従業員と共有し、情熱と強い意志を持って、成長と高収益を達成できる基礎を短期間で作っていきたいと考えております。そのために社内改革を実行し、スピーディーな経営変革を実現し、デジタルの技術と東芝がこれまで培ってきたインフラの技術の相乗効果を発揮する体制の構築を目指したいと考えております。これらの実現により、当社の企業価値を最大化し、株主、お客様、従業員を含むすべてのステークホルダーの皆様との強固な信頼関係の構築を目指していきます。先ほど島田が大好きだと言っていた当社グループの経営理念、人と地球の明日のために、当社グループは人間尊重を基本として豊かな価値を創造し、世界の人々の生活文化に貢献する企業集団を目指しています。私もこの経営理念が大好きです。この経営理念を全員で共有しながら、日々業務に励んでいる従業員を誇りに思っています。当社グループ一丸となってこの理念を実現するため、島田と二人三脚で全身全霊で職務に当たってまいります。何卒ご支援のほどよろしくお願いいたします。
それでは最後に佐藤よりご挨拶申し上げます。
先ほどご紹介に預かりました佐藤でございます。私佐藤は現在東芝デバイス&ストレージ株式会社の社長をしており、半導体、ハードディスク装置、半導体製造装置などを担当しております。約2年間現職にあります。東芝入社以来、ハードディスク装置をはじめとするコンピューターの周辺装置の B2B の営業を日本、アメリカで経験し、その後事業責任者を務めました。現職の直前は株式会社東芝の経営企画部長を務め、不正会計以降の経営再建にあたってきました。私が担当している事業領域は、エネルギー問題に対応するパワー半導体を中心とした半導体事業や、急拡大する半導体市場を支える半導体製造装置、進化するデータ社会に不可欠なストレージであるハードディスク装置などです。いずれも大きな成長が期待される市場です。しかしそれだけに国内外のリーディングカンパニーとの競争が激しい市場でもあります。スピンオフを好機として、事業のさらなる成長に向け従業員の力を結集して邁進してまいります。今後スピンオフに向けて上場のための準備を加速いたします。同時に先日発表した加賀東芝エレクトロニクスの300ミリウェファー対応新棟への投資や、新製品の開発をはじめとする成長戦略を着実に実行し、産業界のサプライチェーンの維持にもしっかりと対応していきたいと思います。また今後当社から市場に対してこれまで以上に製品や技術をアピールしていくことで、株主、お客様、従業員をはじめとするすべてのステークホルダーにとって魅力のある会社にしていきたいと思います。私は素直な心で本質を見極めることを常に心がけてきました。先入観にとらわれず、今何をすべきかをまず考え行動してきました。そのために お客様にお会いして率直な意見交換をさせていただくことや、従業員の声に真摯に向き合うことを重視し、お客様からこの会社と一緒にやっていこうと思っていただくとともに、従業員からこの会社で頑張ろうと思ってもらえるように努めてきました。今後デバイスコとして上場し、独立した企業としてさらなる成長と企業価値向上を追求していきますが、今まで以上にお客様や従業員との対話の継続はもちろんのこと、株主投資家の皆様への説明責任も果たしていく所存です。私の担当領域は市場の変化、技術の進化も目まぐるしいものがあります。俊敏な経営を実現し、各事業とも製造、販売、技術が一体となってグローバルな競争に打ち勝っていけるように全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
当社からのご説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。これより4時まで皆様からのご質問をお受けいたします。まずご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。日本語チャンネルの方からは日本語のみ、英語チャンネルの方からは英語のみとなりますので、あらかじめご了承ください。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。シャープではなく米印になりますので、お間違いのないようお願いします。司会より会社名とお名前を呼ばれましたら、マイクをオンにしてご質問をお願いします。またご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2を押してください。なお、ご質問中はウェブサイトからのライブ配信のご視聴は停止いただけますようお願いいたします。ご質問者のマイクからライブ配信の音が入り込みますと、音声が二重に聞こえることがございます。またご発言していない際にはキーボードを操作する音など不要な音が入り込むことを避けるために、マイクを一時的にミュート状態にしていただくことをお勧めいたします。なお、ご質問いただく際は最初に誰に対する質問か指名いただけたら幸いです。それでは最初に日本語チャンネルの方からのご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。それでは日本経済新聞の八尾様、お願いします。
日本経済新聞の八尾です。聞こえますか？
はい、聞こえております。
あ、すみません、質問大きく分けて3点をお尋ねさせてください。まず、新 CEO の島田さんと八尾さんにお尋ねしたいんですけど、先ほどのご挨拶の中で、分割計画について の言及がなかったように思われます。現状分割計画についてどういうふうに考えていて、今後見直しとか撤回の可能性があるのかっていう点についてお尋ねさせてください。で、次に、取締役会議長の綱川さんに質問です。臨時総会を前にして今対話とかを含めて株主の意向調査みたいなものをしていると思います。どういうふうな調査していて、現状どういうふうな結果か、現状の賛成比率の見込みとか、過半獲得に向けての見込みとかを教えていただけますでしょうか。3点目は指名委員長ゼイジさんに質問です。なぜこのタイミングで、経営体制の変更するのかというのは今一つよく分かってないです。綱川さんもこれまで最善策というふうにおっしゃってて、現在のこの経営体制についてもスピンオフ計画の実施というのは前提となっているように見受けられます。方向性は一致していて、決めたお二人がこのタイミングで退任する、その理由を改めて教えてもらえるでしょうか。以上3点です。
はい、それではまず冒頭島田と柳瀬さんから回答させていただきます。
はい、ご回答申し上げます。分割計画については予定通り進捗をする、予定であります。そのためにもですね、できるだけ早い段階に多くのステークホルダーとの強固な信頼関係を築いていくということを進めたいというふうに考えております。
はい、じゃあ柳瀬さんから 回答、
はい、柳瀬からも回答いたします。今島田が申し上げましたように、今回の体制というものはその分割計画というのを推進するということを考えております。そのためにも島田と二人三脚でと先ほど申しましたけれども、一緒に株主、お客様、従業員の信頼関係をしっかり作っていくということが必要だと考えております。
あ、すみません、分割計画についての評価は全体制と同じで、専門性、経営の専門性が増して俊敏になるっていう、あの評価についてはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
島田の方からお答えします。私、柳瀬のコンビはですね、まあ、極めて非常に高い専門性で、を持っているではないかと自分では思っておりますので、俊敏性を高められることができるのではないかと思っております。
わかりました、ありがとうございます。
じゃあ2番目の質問に関しまして、綱川より回答させていただきます。
はい、IR デーの後のですね、あの状況でございますが、特にまだあのその、賛成反対にやる票とかはあのまだ、見通しとございませんが、まあ、我々としましては、やるべきことはやった、ポートフォリオの見直しとかですね、株主還元についても、あとは今後マリトの解消とやることをやっておりますので、株主様の支持が得られるものと思います。それからあの IR での後のフィードバックで、やはり新体制 の, あの顔が見えてない、誰がリーダーとなって今後進めていくのかというのがあの分からないと投票がしにくいということ の, あのコメントもございましたので、まあ、今回、あの指名委員会の方でですね、まあ、素早い対応で、この決めてもらったと、その辺に答えることで動いていただいたというふうに考えております。以上です。
意向の確認の調査ってされてますか。
はい、
まだあのこれからということでございます。まだこれからです。あの支援をいただいているものと考えております。
わかりました。
それでは3番目の質問に関しまして、税事より回答させていただきます。税事さん、お願いします。
yes, thank you.
ありがとうございます。質問ですけれども、臨走のタイミングを考え、なぜこのタイミングで新たな経営陣を指名したのかということです。今後行われる臨走に対してこのタイミングで人事を発表したことであります。それは投資家からインベスターデーを2月に開催しましたと、いろいろな声が発生されました。そして実施のタイミングおよびスピードということについて懸念が表明されました。この経営陣が発表したプランに対して実施のスピード、タイミングがどうなるのかと、そしてその臨走の結果というのは、やはり全員に対してとても重要な意味を持つということになり、重要なことになります。経営陣にとっても同様です。そういう意味で我々としては、しっかりとこの早く動く能力があることを示したかった。そしてその最前線に立つ経営陣をしっかりとその投票において意思を決める、そのこの株主の前に示したかったわけであります。それによって株主がその議決権行使をどのように行うのか考えてもらいたいという気持ちがあって、そのためにも臨時総会の前にこのような発表を十分な時間を持って行う必要があると考えました。
分割計画を進めるための経営体制の刷新っていう認識でいいんですか。
ジェイさん、お願いします。
はい、そうです。取締役会からの提案としては、そのスピンオフの提案を進めていくということ、これは全く変わっておりません。
かしこまりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、 NHK の姉妹様、お願いします。
あの NHK の姉妹です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
まずあの最初に新 CEO の、島田さんに伺いたいんですけれども、あのちょっとあの先ほどの質問と被ると思うんですけれども、あの分割案、今の案、二分割だけでなくて、その事業売却、あと、まあ、東芝テックのあり方の見直しというのも含まれていると思うんですけれども、この現在のこの計画に対するご意見、これ、全て全部含めて賛成というふうに賛成なのか、あるいは個別には少し見直すべき点があるのか、どのようにお考えでしょうか。
はい、島田の方からお答え申し上げます。経営の決断というのはですね、誰か個人がするようなものではなくて、あらゆる角度から取締役会が決定し、それを決定したことはちゃんとエグゼキュートしていくということが、まあ、重要なことだというふうに思います。まあ、そのようにお回答させていただきます。
その点で言うと、すみません、先ほど、ご説明の中であった、島田さんのご説明の中であったところで、すべてのオプションを検討するというお話があったかと思うんですけれども、一応この計画進めていく体制であるというところからすると、少し矛盾する発言のようにも感じたんですけれども、このすべてのオプションを検討というのは具体的にどういうことを指しておっしゃられた言葉なんでしょうか。
どういうような経営を行うにしてもですね、何かあったときにはどういうようなことを考えるかというオプションは常に考えることは通常ではないかなというふうに思っております。特に何か具体的な意味を持って申し上げているわけではございません。
特にこの、全てのオプションというのは、例えば分割案の撤回、売却の撤回とか、あるいは非上場化とか、そういう個別のことを、踏まえているのかなというふうにちょっと感じたんですけれども、ではないんでしょうか。
それは今現在検討する段階にはないと思っております。
出ました、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、東洋経済の高橋様お願いします。
もしもし、東洋経済の高橋です。
聞こえております、お願いします。
私から2点ございます。まず先ほどまでの質問の、確認で、これは、税理士さんにお伺いするのがいいのかもしれないんですけれども、今回のこの社長交代っていうのは IR デー後に投資家から、リーダーが変わらないとという声があったから、交代ということになったということでよろしいんでしょうか。確認です。
じゃあ税理士さんお願いします。
すいません、音声が悪くて、もう一度お願いしなければなりません
。もう一回質問した方がいいですか。
お願いします。申し訳ございません。
すいません、今回の交代っていうのは IR デー後に投資家から、リーダーを新しくしてほしいという話があったから交代したという理解でよろしいでしょうか。
まあ、広く申し上げますと、そのフィードバックといたしまして、取締役に対し、そのかなりの一定の期間、その株主の方からそういった声があったということであります。ですので、インベスターデー後の、その IR デー後の議論だけで決まったものということではございません。我々としては当然最善の形で、いろいろな問題に対してできる限り最善の解決策が出るように、ステークホルダー、株主に出るように努めてまいりましたというのが回答です。
わかりました。もう一点は、島田さんと綱川さんにお伺いしたいんですけれども、まずその島田さんに代わられることによって、綱川さんの時と何が違うのか、今までの計画も、基本的には継承されるということなので、まあ、リーダー変わってもやることはあんまり変わらないのかなという気がするので、どこを変えるのかというところをお伺いしたいです。で、合わせて今まで その綱川さんの体制で何か悪いところがあったのではないのか、ちょっと思うのは、やはり交代のタイミングがなかなか決まらずに、ちょっと若干遅かったんじゃないのかなと思うんですけれども、そういったことがないのか、もうちょっと早くにこう島田さんにやったとか、そういうようなところっていうのは綱川さんも含めましてお考えじゃないでしょうか。以上です。
じゃあまず私の方から、はい、最初 の、 島田さんに期待するところですが、会社の先ほどから島田も申し上げてますが、会社の決定というのはですね、取締役会で決まったものです。ですから今回の再編というのはですね、私個人が決めたものでもないし、取締役会全員の一致で決めたものでございます。私があと島田に期待するところはですね、これからの成長戦略、実行力、そういうところであります。今例えばですね、島田の、Q スターってなんですけれども、量子技術によって新産業を創出する協議会って、これは政府も絡めてですね、いろんな企業とやってますが、そこの実行委員長としてですね、かなり実行力を発揮しておりますし、あとは社内で例えば申し上げますと、デジタル化という意味でみんなの DX というプロジェクトを3年前からやっておりまして、 従業員12万人全員がですねデジタルを分かるようにということで、かなり 現場の人を重視しながら進めていると、まあ、そのような実行力行動力、これに大変期待しているところでございます。私から以上です。
では島田さんお願いします。
はい、私からあまり追加することはありませんが、まあ、経営というものは例えば一人の社長が交代したから突如として激変するというようなことではなんですかね、こう信頼感を得られるような継続的な経営というのは難しいのかなというふうに思っております。そういう意味においては、受け取ったものをですね常に進化させ、まあ、全てのオプションを検討しながらそれを深めて、さらに発展させていくというようなことが私の役割だというふうに思っております。
あとタイミングがすみません遅かったんじゃないかという話があったんですが、これは私が決めることではなくてですね、まあ、指名委員会の方で考えていただいたということであります。まあ、今回ですねこうやって、若い世代の、期待できる経営陣に、こうバトンタッチができたということで嬉しく考えております。
あ、すみません、ありがとうございます。島田さんに1点だけそのリーダーシップについて聞きたいんですけれども、先ほどから、まあ、取締役会で決めることというようにおっしゃっていましたけれども、その、まあ、ある種トップとしては方針をこうある程度こう提示するようなリーダーシップが求められると思うんですけれども、そのあたりについてこうなんかもう少しこう発信していくご予定があるとか、そのあたりの考えをお聞かせください。以上です。
あ、はい、もちろんいろいろと考えていることはありますし、それを、まあ、取締役会の中でよく議論して、合意が得た上においてそれを発表していくというのが正しい形ではないかというふうに思っております。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。それではシティグループの江澤様お願いします。
はい、シティグループ証券江澤と申します。よろしくお願いします。2つお願いしたいんですけども、1つは、指名委員会の決定について、お伺いしたのでデリーさんが責任かと思うんですが、新しい CEO の選出に関してはこう社外の人材もこう検討するしてたんではないかと思われるんですけども、今回その社内からの登用で CEO も COO も固まったというのは、まあ、その社外にはあまり人材がいなかったということなのかということとですね、発表のリリースの中に、あくまでもこれは暫定であって、今後 そのパフォーマンスと、執行の状況を取締役会がモニタリングして、いいかどうかというのを見極めるというようなことが書いてあるんですけども、島田さん柳瀬さんの体制というのは、当初おっしゃっていた長期的に東芝をこう牽引支えて牽引する、経営チームという位置づけなのか、もう一度こう臨時の経営チームを作ったということになる可能性もあるのか、ここを教えてください。これが一つ目です。お願いします。
じゃあ、ぜひさんお願いします。
2つの質問どうもありがとうございました。外部の候補者の検討プロセスについてですけれども、まず我々が考えたのは外部のあっせん会社などともいろいろと話しまして、まだその臨時株主総会でのその投票の結果がどうなるかっていうのが分かってなかった。また新しい方を外部からその採用するということは、それを考えるといろいろとその難しいこともあった。また外部からの候補者ですとその移行リスクもあるということを考えました。なのでかなり報酬委員会において審議を行った結果、今回の結論が一番いいその結論である、一番いいその結果であるというふうに考えたわけです。また内部候補者についてもかなりその包括的なレビューを行いました。もちろん本日の3人を含めてです。で、報酬委員会としましては、今回の候補者が素晴らしいその候補者であって、そして新しいその役割で高いパフォーマンスを発揮できるというふうに感じました。で、 まあ、ここにおけるその暫定というその言葉が使われておりますけれども、ここで言わんとしていることは、現時点においていつまでというその期間が決まっているわけではないということです。これらの役割についていただいた上、大きなその進捗を今後発揮していただいて、そして分割計画を進め、そしてもちろんその実行の能力というところにフォーカスを当てて見ていく形にはなります。
で、
報酬委員会としまして今回の方々は極めて高い能力を持っている方々なので、素晴らしい仕事をしてくれると確信しております。
はい、ありがとうございます。もう一つありまして、島田さんと柳瀬さんにお伺いしたいんですけども、出向なので、監督が決めたことを粛々と進める立場なんだと、自分たちであまりこう決めたりよしあしっていうことを言う立場ではないと思ってるっていうようなことをおっしゃったのかなと、さっきの質問に対する回答で感じたんですけども、さあさりとて、内部の事業や技術の専門家の方が会社全体を執行すると、企業を経営するということを考えるとですね、その責任を負って追う立場の人としてお伺いしたいんですが、本当に何千億円もの自社株買いを行うことや、そのエレベーター事業、またポスシステムなんかの事業をこう切り離していくことも検討するというようなこう決定というのが、その東芝という企業のためになると お考えでしょうか。お考えであればそれで結構かと思うんですが、もしかしたらこれは今の株主構成がこういう現実になってしまったから仕方がないというところで、本当はもっと違うことが、執行としてやりたいことがあるというようなことはお考えにならないのかと、いうことについてご意見を聞かせください。
はい、ではまず島田の方からご回答差し上げます。先ほど執行は決めたことを実行するというふうに申し上げましたが、これは決められたことをすべてそのまま実行すると、そのまま受け取るというようなニュアンスで申し上げたのではなくてですね、当然のことながらアクティブに執行役としても取締役会にさまざまな意見を申していく中で、全体として決まったことはそれを実行していくということだというふうに考えております。ですので何らか執行の意見なしに取締役が全部決めたことをそのまま受け取って実行するというようなつもりで申し上げたつもりはありません。次の2つ目の質問ですけれども、これについてもですね、取締役会の中でしっかりと議論した上で発言すべき内容というふうに思っておりますので、本日は発言を控えさせていただきます。
はい、続きまして柳瀬の方から回答させていただきます。先ほど綱川の方からも説明がありました通りですね、会社の経営、これ重要な経営ですので、一人で決めて一人で実行するというわけではなく、しっかりと取締役会の場で議論をして全員で一致で決めたということをベースとしてですね、執行をしっかりしていくということが我々執行側の役目というふうに認識しております。その上で、先ほど島田も申しましたけれども、もちろん執行としてですね、やる上でこういうようなこういうオプションがあるいはこういうような修正がいいのではないかということがあればですね、それは適宜取締役会に提案をし、その場で議論をしてみんなで決めたものを執行していくという形になるかと思いますが、現時点においてですね、そういったオプションというものは私は今持ち合わせていないという形ですので、今取締役会で決められたということを執行していくというふうに考えております。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。先ほど通訳の方でですね、指名委員会を一部報酬委員会と通訳しておりましたが、正しくは指名委員会となります。失礼いたしました。それではここでですね、英語チャンネルの方からのご質問をお受けしたいと思います。英語チャンネルにつきましても、ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。ご質問のある方は、電話機の米印の後に数字の1を押してください。ではご質問がないようですので、再び日本語チャンネルの方に戻らせていただきます。それではブルームバーグ通信の望月様お願いします。
ブルームバーグの望月です。よろしくお願いいたします。
聞こえております。
あ、大丈夫ですかね。
お願いします。
はい、ありがとうございます。島田さんにですね、非公開化について今一度考え方をお伺いをしたいんですけれども、島田さんがそもそもその東芝にいらした経緯は、まあ、車谷さんがきっかけということになっていると思うんですが、まあ、そういったこともあってですね、まあ、やはりその今後非公開化についてこうもう少しこう受け入れやすくなるのではないかですとか、まあ、車谷さんの影響がこう少なからず出てくるのではないかというような声もマーケットの一部から聞こえたんですけれども、それについてどういうお考えなのか教えてください。お願いします。
はい、まあ、確かに車谷さんから呼ばれて東芝に来たというのは事実でありますが、それ以前に車谷さんと特に親交があったわけではありません。現に私東芝にいた際にもですね、車谷さんと、まあ、意見の違うことはよくありました。その際には自分の意見をしっかり述べた上で、まあ、その意見が採用されたり採用されなかったりということはいろいろあったというふうに思っております。ですので、まあ、そのような関係で私が、まあ、大きな影響を受けるというようなことはないというふうにご理解いただければよいかと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それでは続きまして、読売新聞の青木様お願いします。
読売新聞の青木と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。まず指名委員長の税制さんに1点伺います。取締役会議長については綱川さんが暫定でお務めになるということなんですが、取締役会議長の選任についてもいつ頃など時期的な目処というのは指名委員会で考えてらっしゃるんでしょうか。今後の見通しについてお教えください。
はい、デイさんお願いします。
I think, in the discussions that the nomination committee had,
指名委員会と綱川さんのその議論において、綱川さんはその現任期をこれは株主総会、定時株主総会まで彼はその役割を続けるということでありました。もちろんその指名委員会は候補者を毎年検討し提案します。もちろんこれは議長だけではなく他の取締役のポジションについてもしっかりであり、これがその定時株主総会において取り上げられ、そこでその投票される形になります。
当面は今年、まずは今年の定時総会まで続投されるという理解でいいんでしょうか。
ぜひお願いします。
はい、それで正しいです。
ありがとうございます。あと島田様に2点伺いたいんですが、まず1点目、先ほど最初のご挨拶でデジタルが分かる初めてのトップじゃないかというご発言あったと思うんですが、その今後東芝のエネルギーインフラ事業をそのデジタルという観点から具体的にどういうふうに変えていきたいのか、もし優先していきたいポイントなどあれば教えください。
はい、ありがとうございます。今後エネルギーというのはカーボンニュートラルが進み分散化が進みます。その際にはですね、どこにエネルギーが足りてなくてどこにエネルギーが余っているのかというのが今現在実は見える状態になっていないというような問題がたくさん転がっているわけであります。さらに電力を最適に運用したりとか省エネを行っていく際にデジタル技術というのは極めて重要な技術になります。これらのことをですね、今までとは全く違うレベルでインテグレートして分散化したカーボンニュートラルの世界を作る上において、デジタルというのは全く欠かせないものであるというふうに考えております。
ありがとうございます。あともう1点だけ伺いたいんですが、株主対応についてお伺いしたいんですが、これまでその歴代社長が就任なさるときにずっともうこの何年か株主との信頼構築が課題だと言われてきたと思うんですが、島田様が特に株主対応にあたって何かお考えがありましたら教えください。
はい、これは、まあやはり目線を合わせて話すことじゃないかなというふうに思っております。 よく私は海外で仕事をしてた時にですね、somebody else's shoe に足を入れろというふうによく言われたものでありまして、相手の立場に立って考えた時に、どういうふうな考え方になるかというようなことをですね、過去の私のさまざまな海外における経験等を通じてですね、できるだけ早い段階で、同じアンダースタンディングですね、同じところに、持っていきたいというふうに考えております。過去の経営者の方々がそれが大変であったかどうかっていうのは私は正直よく分かりませんが、とにかく私に課されたミッションとしてはそのこと自体は極めて重要な課題だというふうに捉えております。
ありがとうございます。以上です。
ありがとうございました。それでは日経 BP の鷲尾様お願いします。
もしもし。
聞こえております。
日経ビジネスの鷲尾です。シティの江澤さんの質問に対するデイジさんの回答の中で、私ちょっと日本語の通訳の方を聞いてたんですけども、外部候補者の検討プロセスでアセン会社とも話をして、臨時総会での投票結果が分かっていなかったというふうに通訳の方がお話しされたと思うんですけども、これはどういうこと、臨時総会を開く前にやはり、意見調査をしてたっていうことなんでしょうか。そうなると今回の人事も割と腹落ちするんですけど、ここをもう一度教えてもらえないでしょうか。お願いします。
人事さん、もう一度回答お願いします。
はい、取締役および執行役をどうするかということは、この我々のその大口株主がよく話題にするものでありまして、常にそれは検討の訴状に上がってくるわけです。ですので、できる限り我々としては株主の考えということについてはそれに対応できるように、そしてステークホルダーを常に考慮に入れて、例えばお客様また従業員もその視野に入れてしっかりと検討していくというのが私どもの任務であります。そしてこういった今回変更を決定したわけですけれども、その時主に焦点を当てましたのは、この経営陣がしっかりとこれからこの計画を実行できるということです。この計画というのはすでに株主にも提案されているものでありまして、この計画を実施することによってこの良き株主還元も行っていけるというふうに思っておりまして、さらにその株主提案も行われていて、臨総でその決議を図るということになりますけれども、当然それによって何か決議があればそれは当然尊重するということになります。そして総会に臨時総会におけるその決議につきましては、いかれなるものであってもしっかり尊重するということであります。我々株主の中にはいろいろその意見が異なっておりまして、株主だからといってみんな見解が同じということではないわけです。東芝の将来についてもそうです。そういった中で我々としては最善を図り、ぜひ執行側にもしっかりとその真摯に耳を傾けて進めていっていただきたいと期待しております。
ありがとうございます。もう一つだけいいでしょうか。
お願いします。
今回執行役の交代ということで取締役の選任案を臨時総会に出すとかじゃないと思うんですけども、こうちょっと人事があたふたしちゃうと、スピンオフがダメなのか人事がダメなのかがちょっとよくわからないというかですね、別々に議決取った方がいいんじゃないかと。もしスピンオフが丸で人事がダメだったら社外の人材をもっと探す時間を取るとかになると思うんですけども、なんかちょっと一緒くたになってると臨時総会の結果がちょっとまた解釈で意見が分かれそうな予感がするんですけども、そんなに慌てて今回人事をしなくてもよかったんじゃないかなという話になってくるんですが、この点についてはどういう意見なんでしょうか。デイジーさんお願いします。
デイジーさんお願いします。
はい、その数字的にこの議決権行使がどうなるかということを臨総におきましては、その2つの提案が今あるという形になっておりますので、そういう意味ではこういった
提案がその両方をこの承認されて、一方が承認され、一方は承認されないということになったら、そこから得られるフィードバックをもとに、つまりはこういった議決権の行使をもとに、それに従って我々としては行為を行っていくということになります。また大口株主の中からは会社としてさらなる追加のプロセスを求めていくべきで、そしてさらなる議論もすべきだという意見もあるわけです。そういう意味では、その集合体としての株主がそういった意見に賛成するということであれば、当然取締役としても執行役としてもそれをこれからやっていくということになるわけです。で、経営陣の変更ということにつきましては、もうすでに申し上げた通りでありまして、さらに追加できることはあまりないかなと思いますけれども、タイミングですとか、それから目的、こういった経営陣の変更、なぜこのタイミング、なぜやったかということについては、先ほど申し上げた通りなんですけれども、我々としてはやはり最善の結果を出して、そしてこの計画を前進させていきたいということです。当然その臨争を行うことによっていろいろ見解はまた明らかになるので、それに従って決断していくということになります。
はい、ご回答ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、ロイター通信の山崎様、お願いします。
ロイターの山崎です。島田さんに質問があるんですけれども、これまで引っ張ってきた事業はスマートレシートとか東芝テックとの関係が深かったと思うんですが、東芝テックがノンコアになったことについてどう思われますでしょうかというのが一つと、あとこれはどなたでも結構なんですけれども、執行役の福山さんが辞任された、こちらの理由を教えてください。以上です。
では最初の質問に関しまして、島田より回答させていただきます。
はい、スマートレシートで非常に順調でありましてですね、このビジネスは今後もですねしっかりと進めていきたいというふうに考えております。このビジネスが非常に順調に進んでおりますのでですね、そのこと自体に対してですね不安に思っているというところはありません。福山さんの人事に関してはちょっと私は、特に、感知しておりません。
高川さん、回答お願いします。ちなみに福山はですね辞任ではなく退任となります。綱川さん、お願いします。
私もその件に関してはよく存じて絡んでおりません。
わかりました。あとちょっとすいません、確認で、東芝テックがノンコアになったこと自体についてはどう思われますか。これは島田さんの方でお願いします。
ちょっとそれについては特に私から申し上げることはありません。私としては全体としてのビジネスを立ち上げることが非常に重要であり、東芝テックと一緒にやっているスマートレシートの事業は、極めて順調だということだけ申し上げておきます。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは UBS 証券の安井様、お願いします。
UBS 証券の安井でございます。質問は1点でございます。やはりちょっとこのタイミングで綱川さん、これまで投資家の方とのご意見をこう中心にやられた方から、こう降りられるということ自体がちょっと臨時株総会前にこういうことを決定されるということがちょっとやっぱしこれまでの質問された方もちょっとよくわからないということが起こりやすいと思います。で、質問はですね、今回の結論に至った時に反対意見はなかったのかと。で、今この会場でこういう説明があっただけでもこれほどのなんでという質問があると思うので、それなりに反対意見が出てもいいかなと思いますので、これだけを確認させてください。以上でございます。
はい、じゃあ税理士さん、お願いします。
タイミングということについてはもうこれ以上復元するものはございません。先ほど申し上げた通りでございまして、 そのやはり今こそが正しいタイミングであると、こういった変更を行って、そしてやはり臨走の前に発表することが重要である。だからこそ臨走においてその議決権行使をする株主はしっかりとこの変更について考える時間を十分に持つことができるということになります。だからこそ今をタイミングとしたわけであります。ですので臨走の後よりも今ということを決断したのはその理由です。
反対意見はありましたでしょうか。
デイさんお願いします。
コンセンサスでした。これは指名委員会の一致の意見でした。
理解いたしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして朝日新聞の村上様お願いします。
はい、朝日新聞の村上です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、税理士さんにお尋ねします。今回の人事ではですね、経営企画の担当されていた福山上席常務を退任されます。でこれを見ると外形的にはこの分割計画をめぐって混乱が起きた、その責任を取らせるような形でですね、今回3人の方の退任というのが仕上がったのではないかというふうにも一見見えるんですけれども、ですね、この一連の混乱を招いたことが今回の人事に全く関係ないと言い切れるのかどうか、この点教えてください。
では税理士さんお願いします。
Yes, I think that's the correct.はい、今回は全くその、判断の理由ではありませんでした。その混乱がその原因だったということは全くありません。
はい、分かりました。重ねて綱川さんにお尋ねしたいんですけれども、綱川さんご自身もですね、今回の人事に隕石という要素が全くないというふうに受け止めていらっしゃると、こういうことでよろしいでしょうか。
綱川です。私もですね、昨年の4月に就任した時からですね、私のミッションはできるだけ早く次の世代に引き継ぐということがミッションの一つでございましたので、今回期待のできる経営陣に引き継ぐことができて大変嬉しく考えているところでございます。
ありました。最後に1点だけ綱川さんにお願いします。結果的にこの会社分割の計画をめぐって混乱が起きてしまったことについて、綱川さんは今どういうふうにお感じになっていらっしゃいますか。
ですね、いろいろな株主様の意見があって、それが引き続きご意見を伺っているところでございます。そんな中でですね、我々のこの戦略的再編の計画、これが先ほどから申し上げましたように、すべてのステークホルダーの皆さんにとってベストな解決だというふうに考えております。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本日多数質問をいただいております。4時を過ぎましたので、あと残り2名にさせていただきたいと思います。今順番でですね、ニュースピックスの平岡様、その次に日本経済新聞の広井様でお願いしたいと思います。それではまずニュースピックスの平岡様お願いします。
ニュースピックスの平岡でございます。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。
島田 CEO にお聞きしたいんですが、かねてよりその東芝の強みというのは、技術のビオトープだとおっしゃっておりました。加えてですね、今のいろんな会社が選択と集中をしておりますが、短期的なその選択と集中をしてしまうと長期的なその新しいものを生み出す力を削いでしまう可能性があるとおっしゃっておりました。で御社の場合も事業の大変がかなり進んでおりまして、一つ一つの事業は強くなる、可能性はあるかなと思うんですが、今後その技術のビオトープというものがこうどのようにこう変わっていくのか、または変わっていかないのか、見通しをお聞かせください。2点目がですね、島田さんの以前のこう社長、外資系の社長のご経験がどう生かされるかについてお聞きしたいんですが、以前の社長になられた時も、社長になる前からその社長になる社長目線でこうビジネスをしていたことが、その社長になってからの、こううまくいったことの大きな要因だとおっしゃっておりました。そうした点からも、今回社長 CEO になると思ってはいなかったかもしれませんが、そうしたそのもし自分が CEO になったらどうするかという、そうした視点で、これまで東芝でこう取り組んできたことがあったら、教えてください。以上です。
はい、ありがとうございます。本当にまさに東芝の魅力は技術開発力でありまして、まあ、どこからどんなものが飛んでくるかわからないような非常に面白いことを考える多くの技術者が存在しております。まあ、それが全て事業になるわけではないんですが、それがまあ何ですかね、インキュベーションのような形になって新たなものがこう生まれてくる。 QKD なんかはまさにそういうものだというふうに思ってますし、我々はそれをビジネスとして今まさに推進しているところであります。ですので、まあどのような形になっても、まあ東芝としてはその力をキープしなければならないというふうに考えております。ですので、まあ、研究開発費の増額や、まあ、その拡大、さらには、まあ、さまざまな企業との連携とかいったような形を持って、この我々の文化を何としても守って、今までにないような新しい技術を生み出し続けたいというふうに強く考えております。もう一点のですね、まあ、社長になったらという話ですが、まあ、少し私先ほどの表明で申し上げたんでありますけれども、今の時代というのはですね、本当に体験ベースになってきてですね、単純に一つの飛び抜けた技術だけで何かが完成するっていうものにはならないわけであります。量子技術であったとしても、それは今の存在する技術とのハイブリッドによって初めて価値が生まれ、それ自体を使うためのユーザー体験のサービスレベルまで考えて作ることが非常に重要だと思います。そういう意味において、すでに東芝はいろいろなところにですね、インフラとかその技術を埋め込んであり、お客様との接点もあります。これらを再度こうトップダウンで見てですね、ソフトウェアディファインドとこう言いますが、こういうふうに見直した際に非常に巨大なるポテンシャルがそこに存在しているということだと思います。これは今日やって明日すぐ出るようなものではありませんが、着実にこれをやっていく力というのは東芝には存在し、かつそれを行うためにトップダウンでの考え方、全体を見た上での東芝のパワーを発揮するような事業展開ということを進めていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは最後に日本経済新聞の広井様お願いします。
日経新聞の広井と申します。よろしくお願いします。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。お願いします。
大きく2つありまして、1つ目が、今回、もともと3分割案、今度は2分割案になったんですけれども、こちらの、分割案の、修正やらの作成に関して、島田さんや柳瀬さんはどれくらい議論に参加していたのでしょうか。まずこれが1点目、教えていただけたと思います。
では島田さんからお願いします。
はい、執行役員の一部として、まあ、執行役員たくさんおりますので、その一員として、その策定の中には参画はしておりました。
柳瀬お願いします。
はい、柳瀬から回答します。私はですね、東芝エレベーターにおりましたので、今回のその分割案に関の策定に関しては一切、関わっておりません。
その策定の過程で、島田さんに伺いたいんですけど、策定の過程で島田さんはどのような意見を、伝えたのか。先ほどの意見をしっかり言うと伝えておっしゃっていたので、まあ、その議論の中ではどういう意見をおっしゃったのか、もし差し支えなければ教えてください。よろしくお願いします。
はい、ちょっとそれについては申し上げることはできませんが、いずれにしても会社の場合にはこれがみんなで合議されて決定されたことというのはしっかりと実行していかなければ会社と手をなしませんので、ただ、まあ、今後も私はですね、まあ、会社の一員としてですね、これはみんなが合意できるような形にさまざまな意見を、まあ、申し上げていくということは当然のことながらやっていかなければならないというふうに思います。
分かりました。で、あともう一つ質問させてください。先ほど、まあ、ソフトウェアデファインドの話とか、あとは東芝として初めてデジタルの分かるトップになるという形なんですけども、このおそらくデータというものが今後東芝として重要なものにまた戻ってくるのかなというふうに感じました。で、その中で注力事業、非注力事業ってまた変わっていかなきゃいけないのかなと思ったんですけども、そこら辺に対する考え方について教えてください。
はい、データ戻ってくるのはどっかに行ったつもりは全くなかったんですけども着実に進めておりますし、まあ、プラットフォーム、それもですね、例えばアマゾンがプラットフォームになるまで一体何年かかったのかということを考えた方がいいわけで、我々はそういうことをですね、着実に 実行しているというふうに考えております。まあそういったような中でですね、我々のまあ注力事業とかいうようなことに関しましてもですね、当然世の中はですね、ずっと同じことをやり続けるとありえませんので、それは綱川も先ほども申し上げましたようにですね、何かあればそれは変化するということは当然ありえると思います。
ちなみに現時点で何かこう変えなきゃいけないかなっていうところってありますでしょうか。
いや、これはですね、先ほどから申し上げてますように、会社として発表する際にはですね、取締役も含めて全員がよく理解した上で発表すべきだと思っておりますので、発言は控えさせていただきます。
わかりました、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。大変申し訳ございません、まだ挙手をいただいている方もおりますけれども、4時10分となりましたので、本日の説明会を以上で終了させていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。電話会議でご参加の方は電話のお切り忘れにご注意ください。